目黒駅の駅前に来ています。目の前が目黒通り、そして後ろには大きなアトレという駅ビルが建ってますけれども、少し前にそういえばここに来た気がするんですよね。青松港に行った時にちょうど目黒駅が終点でした。そして今日はこの目黒駅、地下鉄南北線とそれから都営の三田線、そして JR 山手線、さらに東急目黒線という、4つの線が通る大きな駅です。この目黒駅を出発して今日はお寺に向かいたいと思います。東京散策、今日はここからスタートです。こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの渡辺彦です。今回は江戸城五街道を守護する五色不動の一つ、目黒不動の名で親しまれている天台宗大栄山龍泉寺にお邪魔します。目黒不動を訪れるルートとしては JR 山手線目黒駅の一つお隣の五反田駅西口から東急バス渋谷行きで目黒不動尊境内まで行けるルートがあるのですが、今回は目黒駅からゆっくり徒歩で向かいます。目黒駅から今日はちょっと歩くというふうに聞いてるんですけれども、目的地は目黒不動さんです。今目黒通りに面した看板がありまして、お寺を探してるんですけどね、載ってません。もっと先だということですね。看板見てたらですね、この辺ってものすごく大使館が多いんですね。コロンビア共和国大使館、それからタイ王国大使館、それからパラグアイ共和国大使館、さらにインドネシア共和国大使館など大使館がポンポンポンとたくさん、かなり駅に近いところに存在するんです。ちょっとね、初めて知りました。そしてちょっと先を見ると先日訪れた庭園美術館ですとかね、大きな公園もあって、目黒の街の大きさを感じることができますけれども、さあそれではここからですね、目黒通りを西に進んでいきたいと思います。
私たちは日頃東京都という街を都心、都会と認識するだけにとどまりますが、東京は日本の首都。こうやって東京の地図を見ていると各国の大使館が本当にたくさんあります。日頃関わりが少ない大使館ですが、東京が日本の首都だと改めて認識させてくれます。
信号を渡ったところにちゃんとしたですね、看板がありましたね。目黒区緑の散歩道不動コース、これ目黒不動さんまで行く、散策コースということなんですが、現在地でしょう。目黒不動はずっと歩いて、ずっと歩いて、あ、なんかものすごく遠いですね、確かに。目黒不動さん、かなり西の南の方にありますね。いろいろと勉強していきたいと思います。
目黒不動まではざっと20分の道のり。気合を入れて目黒通りを西へ元気に歩き出しました。そうすると目黒を代表する川を渡ります。
今駅から続くなだらかな坂道をですね、500メートルぐらい降りてきました。かなり通り、車の往来が激しいです。でちょうど川にぶつかってですね、これがかの有名な目黒川ですね。目黒川に架かる目黒新橋、すごくね、看板が綺麗になっていて、こんなに綺麗だったかなと思ってびっくりしました。この辺りは本当に新しいビルがなんとなく多い気がしますね。川からですね、ずっとその奥の方を見ると、桜が有名なので春の頃はここずっと歩いてる人がたくさんいるんですけれども、今この時期はもう緑で、その桜の葉っぱの緑が川にも映って、ますます緑の色をした水が流れているという感じなんですけれども、その左手側には、有名な雅叙園の建物が見えますし、右手にも大きなビルがいくつか、なんか新しい感じのビルがいくつも建っています。さあここからですね、 目黒区緑の散歩道と書かれた坂道をちょっと下っていこうかなと思います。
何気なく歩いてきた権之助坂。この坂にはこんな言われがあります。江戸時代の中期当時、白金から目黒不動方面への幹線道路は行人坂しかなく、回り道で傾斜が急だったため、馬も人も転げ落ちて、よく目黒川に落ちていたほど難儀だったそうです。そこで菅沼権之助が傾斜の緩い中目黒村への近道となる新たな坂を開き、この坂を新坂、目黒川に架かる橋を新橋と呼びました。しかし権之助が許可を得ずに作ったため、権之助は罪に問われ処刑されました。その後、人々は権之助の功績を称えて、この坂を権之助坂と呼ぶようになったそうです。そんなエピソードを尻目に、散策は不動通りへと続いていきます。山手通りを渡り、これまた有名な五百羅漢寺を横目に、だんだんと都会の景色から住宅街へと入っていきます。すると一段と緑が増えたところに今日の目的地が見えてきました。昔は参道だったであろう山門に続く道は商店街、そして山門のすぐ手前には石碑があります。
目黒不動こちらという看板に沿って、なんとなくのんびり緑の見え隠れする小道を歩いてきたらですね、ドーンと出てきました、目黒不動さん。山門がすぐそこにあるんですけれども、そこからですね、ちょっとくねくねっとしながらも坂道になって登っていくような感じで参道が目の前にあります。でこれショッピング、なんて言うんでしょう、参道がですね商店街になってまして、アーケードはないんですが、両脇をずっとお店が並んでるんですよね。そして奥の方はちょっと曲がりくねって見えなくなってますが、多分結構な長さのこれ商店街が続いてるんじゃないかと思います。そして、その参道を歩いてきて目黒不動さんを目の前に据えて、左手側にですね日奥塚という、石碑が立っています。目黒区緑の散歩道不動コース、これ、ゴンパチ小紫の秘話を伝える日奥塚だそうです。もう説明読んじゃいましょうね。処刑された愛人白井ゴンパチと彼の墓前で自害した遊女小紫、その秘話は後追い心中として歌舞伎などで有名だが、この日奥塚は2人の来世での幸せを祈り建てられたということです。後追い心中ってよくねそういうお話未だにありますけれどもね。はい、そんな、塚を前にして、そして狛犬がいて、そこには大きな立派な山門、そしてちょっとドキッとするような立派な石段があります。結構ありますね、石段ね。あれを登ったところにきっと本堂があるんじゃないかと思いますけど、大丈夫かな、息切れないですかね。さあ、それでは山門越えていきたいと思います。
ではでは、山門をくぐって境内へと足を運びます。東京散策。
さあ、それでは山門を越えていきたいと思います。大きな立派な仁王さんがいるんですけどね、門は多分綺麗に赤く塗られていて、そして白壁で赤と白のコントラストがとても綺麗なんですよ。仁王さんは灰色に見えるんですが、近づいてよく見るととってもカラフルな色をしてるんです。これちょっと汚れというか、まあこれ綺麗にしたらかなりやっぱり仁王さんもカラフルだったんじゃないかと思いますけどね。すごく本当に繊細な綺麗な色をしてたら門とマッチしていいんじゃないかなと思いますね。チリンチリンって聞こえてますけど、お祓いやってんのかな。境内に入りました。なんか久しぶりに 砂の境内っていう感じですね。やっぱり都内だとあのもうコンクリート敷き詰められている全く砂のないところも多かったんですけれども、真ん中に石畳があって、そして周りに砂が敷かれていて、結構広いんですよ。広さを物語るかのように境内での花火禁止という立て看板もかけられています。
実は日本三大不動の一つと言われている目黒不動尊、開山は今から1200年前の西暦808年、当時15歳の慈覚大師円仁が目黒の地に立ち寄って、その夜の夢でとても恐ろしい形相をした神が枕の上に立ちお告げをしたそうです。そして夢が覚めた後、自ら像を彫刻して安置したのが始まりだと言われています。そんな歴史のある境内で何か変わったものを見つけましたよ。
左手に水かけ不動明王、すっごい顔の大きな不動明王さんがいらっしゃいますが、お焚き場にお焚き場に金魚などの生き物を放さないでくださいって、どんな人たちがいるんですか、この近所には。本当にもうね、これはお水をかければいいのかな。水かけ不動さん、水をかけるときっといいことがあるんですよね。この水かけ不動さん、普段はですね、奥から水が出て溜まってるはずなんですけど、今ちょっと工事中でお水がない状態になってます。じゃあ早速この水かけ不動さんにお水をかけていきましょうね。よいしょこんなかけ方でいいのかなこれね、水が出てくる竜もすごく可愛いです。よいしょ面白い。これお前にして、はい、完了。
楽しく参拝することができる水かけ不動明王は、池の中で参拝者の訪れを待っています。池の中には、1200年経った今でもほとばしり続けているタッコの滝があり、その昔、このタッコの滝の水は、目黒一帯の水田に水を引くことができたそうです。滝は夏の日差しで暑くなった本堂へとつながる石段をひんやりと冷やしてくれていました。
さあ、山門の奥に見えた階段がですね、結構手ごわそうだったんですが、いざ登ってみると意外ととても登りやすくて、まあ、それなりにちょうどいい長さの階段でした。まあ、そこからさらにもうちょっと登ります。目黒不動尊の一番本堂の手前のところまで階段を上ってきました。ここから後ろを見渡すと、多分昔はここが一帯が山だったんでしょうね。景色が良かったんじゃないかなと思いますが、この、境内を取り巻く感じに木がうっそうと茂っていて、都会の中に緑の森っていう感じでですね、すごくいい気分になれるところです。木もたくさんあって、緑がたくさんあって、そして高いところで見渡せて、なんか空気がちょっと下にいる時よりも澄んでる気がしますけどね。ここからお参りをしてちょっといろいろと見てみましょう。
本堂は大本堂と呼ばれ、赤い色が基調となっています。先ほどこのお寺の歴史について少し触れましたが、目黒不動尊として有名になったのは江戸時代のことです。徳川三代将軍家光がこの地で鷹狩りをした時のことです。その愛鷹が行方がわからなくなり、将軍自ら不動尊の前で祈願をしました。すると、たちまち鷹が本堂前の鷹巣の松に飛び返ってきました。家光公はその威力に驚き、目黒御殿と称して華麗に飾ったとされています。 その後、五色不動、目黒、目白、目赤、目木、目青の一つとして、江戸より発する五街道の守護に当てられ、江戸随一の名所となりました。その後も、明治時代には西郷隆盛や東郷平八郎などが厚い信仰を寄せて祈願に訪れていたそうです。
本堂の中入ってきました。天井にですね、かっこいい龍の絵と、左右はまだちょっと新しいですね、波が描かれていて、なんとなく新しいイメージもありますけど、中国式のその赤に白の壁で、結構カラフルなあのお花の絵が描いてあったりですとか、中にはですね、多分あのお寿司の中にお不動さんが隠されているんだと思うんですけれども、本堂の中もすごくあのカラフルな印象です。赤い柱があって、そして中に、緑色のものがあって、普通は金だったり、ちょっとあの暗い感じだったりっていう統一されてるものが多い気がするんですけど、すごくここはねカラフルなイメージです。綺麗ですね。
ご本尊の不動明王は秘仏で12年に一度鳥年に開帳されます。次に見られるのは10年も先になってしまいますが、1000年以上続く目黒不動龍泉寺の歴史に比べたら短いもの。10年後も変わらぬ姿で出迎えてくれるでしょう。今回の散策はここまで。次回は目黒不動尊の周辺を散策していきます。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは渡辺久子でした。